さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私奈良蓮と、そしてはい、こんにちは、よろしくお願いします。あれ、なんかまたマイク変わってる、何枚やってる、あ、はいはい、
ごめん、ね、一番です、
はいはい、ありがとうございます。というわけで今日は2月16日なんですけれどもね、
はいはい、
昨日は2月15日、那覇市議会見に行ってきました。
お、
初めて行った、
初めて行った、
うん、
初めて、はい、
誘われて行って、
はい、
何初めて行って、バカにしてる、
いやいいです、
バカにしてるじゃん、
いやいや知ってないです、
うん、初めて行って、
はい、
なんだっけ、議会のね、はい、中に行ったんですけど、
うん、
潜入してきたんですけど、
あ、なんか
潜入じゃないけどね、うん、別に普通に入れますね、当たり前だけど、3階、最初4階かなって思って、
うん、
5階だっけ、4階だっけ、4階にか5階に行って、うん、で防災危機管理課よく行くから、防災危機管理課から市議会の様子が見えるわけ、はいはい、上からね、
はい、
で上にその入り口、傍聴席みたいなところがあって、
はい、
あそこから入るんだろうなと思ったけど、受付がどこか分かんなくて、
うん、
でそうすると4階か3階かどっちか、4階か3階かに降りて、
はい、
1個下に降りてね、
はい、
受付があって、
はい、
でそこで受付してすぐ中に入れてもらえるんだけど、
ま、名前記入とかする
んです
か、
名前と住所、
あ、はい、
で、するんだけど、そこからすってもうここですみたいな感じで入れられて、
はい、
僕2階の遠いところから見ると思ってたから、まさか1階のもう目の前に市議がいるところの後ろみたいな、
もうアリーナじゃん、
いやアリーナ、アリーナ本当アリーナ、なんつうの、
コートサイド、コートサイド席だ、
バッターとキャッチャーと審判がいるところみたいな、
う
ん、のすぐ後ろみたいな、なんかめっちゃ近かった
わけ、 S 席じゃないですか、
S 席だよあれ、キングスで行ったらもう S 席だよ、
もうコートサイド席
だ、いやもうほんとほんと近すぎるもん、もう飛んでくるもんボールとか絶対、あのぐらいの距離感で、
はい、
だから俺立ち泳いだわけですよ、ここに本当に入るんですかって一回受付の方に聞いて、上だと思ってたんですけどって言って、いやいや全然入れますって、そうなんだと思って、
うん、
スーッと入って、
はい、
そしたらやっぱ知り合いいっぱいいるわけですよ、
はいはい、
ラジオもやってる市議の方々もし、
はいはいはい、
おーみたいになるわけですよ、
うん、
でもそのまま始まってて、最初に小蛇健太副市長が喋ってて、
はい、
で、あ、小蛇健太さん喋ってるって、うん、あの人本当に副市長だったんだ
まあちゃんとやってるのを見るまでは分かる
本当に副市長やってるって思いながら、
生で見るまで信じてなかったんだ、
う
ん、
僕以外は記者が2人しかあといないんですよ、誰もいないの、
で他に
観覧席もういない、だから座ったらね、もう珍しがられるの、そもそも受付の段階で、
うん、
もうなんか珍しがられてるっていうか、お、来てくれたんだみたいな、
はいはい、
なんかその市役所の人たちの応対も、
うん、
おどうぞどうぞみたいな感じだ
っけ、
だから相当来ないんだろうなって思ってて、
はいはい、
そのまま座って、
うん、
話聞いてて、
うん、
いろいろそのお話を聞いてたら、その日のね、議会がね、すごいなんか揉めてたっていうか、
揉めてた、
なんかめちゃくちゃ荒れてたんだよね、なんか、なんか、なんか、でも初めてだったから、
うん、
初めてって言っても映像では見てたわけ、
俺も映像では何回か見たことある、そう、
みんなの活躍の姿を見たかったから、うん、でも全然映像と違うよ、その場にいる空気感はみんなのぼやきとか息遣いとか、
うん、
態度めっちゃ見えるからね、
あ、やっぱライブだ、
うん、もう本当に分かる、全然情報量が違う、
うん、
もう本当ライブだよ、ライブに行った方がいい、みんな、
うん、
で市議会の中に行った時のもう雰囲気が荒れてるって分かったわけ、う
ん、
もうめちゃくちゃ荒れてる、なんかでも映像で見てたのと、映像で見てるから分かってないだけで、市議会はこれぐらい
熱
がめっちゃ熱が高くて熱いもんなんだって、
映像を見ると淡々に質問して淡々に答えてっていう感じで、
いやもう全然違ったよ、めちゃくちゃ攻めてたよ、僕が来た時は最初自民党の、山川さんか、
はい、
が喋ってて、うん、もうすごいガンガン言ってたよ、これ遅すぎるんじゃないかみたいな、
う
ん、あ、すごいと思って、あ、やっぱこれぐらい言うんだって思って、
うん、
だからなんかめっちゃ良かった、めっちゃ面白かった、ラジオ終わってから1時ぐらいから、
うん、
いつ終わったかっていうと6時半ぐらいまで続いたんですけど、
うん、
めちゃくちゃ長かったんですけど全然面白かった、ね、普通スポーツとかでも 2,3 時間でしょ、
そうね、
うんうん、もうほぼほぼ 5,6 時間ですからね、行ったけど
タイタニック
めちゃくちゃ楽しかった、
うん、
あ、もうこんなにちゃんといろいろみんな聞いてるんだって、
はいはいはい、
糸数孝子さん、あ、糸数孝子市議なんて共同院大学、那覇市共同大学院で一緒にこの沖江通りの防災のことを語ったんですけど、
うん、
普通のお姉さんだと思った、普通の、
うん、
めちゃくちゃ普通のお姉さん、
うん、
で なんか本当に市議なのかなって、
うん、
内心こんな優しいお姉さんで市議務まるのかなってぐらい、うん、もうすごくなんか本当優しい人だったから、
うん、FM 那覇のパーソナリティの市議の方もなんかすごい柔らかいですもんね、
う
ん、
だからそれで現場でね、うん、ちょうどその糸数孝子市議が喋ってたわけですよ、
はいはい、
聞いたらもう全然喋り方違うの、
あの
もう怖かった怖かったのめっちゃあの怖かったし、うん、かっこよかったし、
はい、
怖かったのはそのやっぱ死に対してちゃんと言わなきゃいけないから、
うんうんうん、
その威圧とか威厳みたいなものがしっかりあったわけ、うん、だからいい褒め言葉で言ってるんだけど、
はい、
すごく良かったわけ、
はい、
あこういう人たちがちゃんとこうやって言ってやってるんだって、
うん、
で、ね、あの厳しいこと言うだけじゃなくてやっぱ行政の皆さんのことも立てつつ言うんだよね、
はいはい、
終わった後とか帰る時とか、
うん、
いやなんだかんだ立ててから帰ったりとか、
うん、
そういう教授みたいなものがみんなかっこよくて、
うん、
あなるほどね、ただただ仲悪いわけじゃなくて一緒にやろうという気持ちもありつつここは言わなきゃいけないから言うところは言うみたいな、
うん、
そういうところにあるんだなって、それをいろんな人たちがこうみんなもう顔なじみのね、うん、瀬那覇圭市議とか、
はい、
山田まどかさんとか、平さと子さんとか、
はい、
もういるわけ、糸数圭介さんとか前泊まりに来たと、
はいはいはい、
うちの放送局の市議の人たちが、うん、ラジオの姿とまた別の姿で、
はいはい、
あそこに、立ってるっていうか座ってるんですけどね、
はい、
の見たときになんかやちゃんとしてるんだなって、
うん
うん、当たり前ですけどねめちゃくちゃ頑張ってるんだなっていうのが分かりました、うん、特に良かったなと思ったのがその、なんか発達障害を持ってるお家で学校通えてないとか、
うん、
お母さんが就労してないとかどれくらい何人ぐらいいるんですか、こんな人はいるんですかって質問があって、
うん、
那覇市側が、6人ですって、その6人のすべての親御さんともに、育休中か就労してますって34万人おってたった6人のことまであんなに真剣に話してる、うん、弱者のことに、
うん、
弱者っていうか本当に弱い立場の人たち、うんに対してあんなに真剣に話してるのを見て、うん、いやいいなって思ったの、
ああ
すごいなって、
うん、
でこれを那覇の友でしたっけ、
ん
那覇の友だっけ、広報誌、
ああ那覇市の
那覇市のなんだっけ
友か
なんかみたいなやつあるじゃないですか、
俺見 見てるんだけど、
ね、超短い文章じゃん、
うん、
あんなんで分かるかったもんですよね、うん、
あ市議会だより、
市議会だよりかな、うんうん、そう市議会だよりだ、市議会だよりで、うん、みんな超ちっちゃいの枠でそれぞれ喋ったこと載せるやつ、うん、あれでは絶対伝わらんなと思ったね、はいはい、うん、あ分かってはいたんだけどね、
うん、
あんな短いことなわけないっていうのは分かってたんだけど、うん、あ那覇市議会ってそうなんだって思ってね、
うん、
カンパスさん秋高田市の、市議会 YouTube は見るよ、面白すぎます、だから秋高田市のあれは面白いですよね、うん、石丸市長とのやつね、
はいはい、
あんなことが事実那覇市でも行われてたらやだなって絶望するなって思ったんですけど、うん、今のところ僕初めて見に行ったけど、
うん、
那覇市議会はちゃんとしてるんじゃないかなと思ってたね、うん、まあ、久高議長の件で、那覇市議会に対する不信感とか、
はいはい、
もちろんこの批判の目というか、
うん、
おい那覇大丈夫かよみたいなところはあると思うんですけど、でまあつい今朝もねちょっと不祥事のニュースがあったらしいんですけども、あとでちょっと新聞の中から見ていきたいなと思うんですが、
はい、
まあでもなんか僕はなんかやっぱ初めてだからかな、
うん、
で代表質問だったからか分かんないんだけど、うん、すごく感動したね、あれは面白すぎるよ、
あ
絶対見に行った方がいいよ、
うん、
発言時間っていうのがあるわけ、
うん、
発言時間っていうのか、
はい、
この発言時間が市議の方が喋って10分とか20分、うん、30 35分と40分かな、
うん、
であって喋るわけ、
うん、
喋ってる間はカウントされていくわけ、
はいはいはい、
でそこから、行政の人たちが答弁するっていうか、うん、答えるときは時間が止まるわけ、う
ん、はいはい、
でそれがその人たちがまた一回戻って、うん、市議の人が喋るときまた時間が動くわけ、
うん、
将棋かって思ったわけ
将棋だね
でバスケットかって思った
あタイムクリック
カウント見るとスポーツに見えちゃうじゃん、スポーツだって思ったんですよ、
うん、
あれは市議会行政のこととかさ、
はい、眠
いつまらんみたいなイメージがあるかもしれないんだけど、
はい、
あれすごいよ本当に、みんな見に行った方がいいと思うよ、
うん、
那覇市今32万人、
うん、
31.94 とかだったっけ、うん、32だ32万人いて32万人いて、
うん、
あそこ満席にならないんだって いや
一応ライブで見てる人 も,
あ 席, でも席はめっちゃ少ないんだよ、
はいはい、
席数はすごい少なくて、うん、何人だろうね、僕が座ってたところでも20人とかかな、20人の席が四つ角にあって上にもあるとしたら100人ぐらい行くのかな、
うん、
あのごめんなさいね、全然その調べてないんですけど、でも印象的にはそんなに席数あるって感じじゃないんですよ、
うん、
だからあの広さに比べてね、うん、あれにあれあの広さだったらアリーナぐらいもっと席数あってもいいぐらいだけど、
演出なんか
さすがにそれはないとで、まあ、裁判所よりは多いって感じかな
あ、
うん、あそこにいや32万人いるうちの 1%、うん、0.5%、うん、0.1%、
うん、
0.11%、0.001% だとしても埋まるでしょ、う
ん、だと320人か、
だからそんなに、はい、そんなに来ないって思って、
あ
で市議休憩って入ったわけですよ、
はいはい、
休憩の時間になった時に、うん、その市議の方々がもう来てくれたわけですよ、
うん、
この席のところまで、
う
ん、休憩だよ、うん、大変じゃん、うん、ずっと喋っておられるわけですから、
ずっと考えてるし、
そう、うん、でいいからほっといてくれって思ったわけ、恥ずかしいしそしたらみんな挨拶しに来てくれて、うん、あ奈良さん、あのなんか黒いでかい人がいるから誰かと思ったら奈良さんでしたみたいなことをあの2人の人からよで集まってきてくれて、うん、で本当にかっこいいと思いますって、
うん、
で本当に初めて見たんで感動してますって、うん、もうそれだけ伝えて、
うん、
で小嶋さんも本当になんか親しみやすい人じゃないですか、あの青年会議所での、うん、あの駆け足沖縄もそうだったけど、
うん、
僕政治のことなんかさっぱり分からんけど、
うん、
誰に話したら どこどこで政治に影響出るとか、
うん、
僕の活動自体がどれだけの人 の、
うん、
あの政治に関わってるのか知らないけど、
うん、
本当にそういう意図もないんだけどさ、
うん、
自民党の方々とか、まあ、二来の方々とか、
うん、
社内の方々、社内の佐藤さんとかってこうやって、うん、もう傍聴席まで来てこう挨拶する
の、
俺なんか悪い人みたい
じゃん、いや悪い人って言わない、
なんかありがとうございますってでその後ろに白間洋介さんがいるんでね、沖縄タイムズのね、だから、怖いなってなんか変な思われてないかなでもみんなラジオで関わって発信してくれてる人で、
はいはい、
もう特に何の意図もないし、うん、僕この人たちからお金ももらってないですからねお金っていうか放送料はもらってるけど、
うん、
特に何か変な賄賂ももらってないですし、うん、今話してることもその何か政治的な偏りを作りたいと思って喋ってるわけじゃなくて、
うん、
もう公共放送だから何言うにしてもいつも叩かれるからさそういうこと言うなみたいなこと言われるんですけど、うん、もう本音で言ってますよ、本音で言っているのは、うん、市議会が本当に良かったって話をして、
うん、
市議会にもっとみんな見に行ってみんなで、おかしく言いながら見たいなって
あ一つのエンタメとしてい
やもう本当そう、うん、記者さんが2人ね、うん、おしゃべりしながら見てたわけですよ、うん、こうするかみたいな、うん、ああすごいみたいな、
うん、
ガチャガチャガチャガチャって、
うん、
楽しそうだね、一人で見に行くよりは
まあまあそうね、
うん、あの人いい質問するねとか
いいね
言いながら、
ああなんかわかる、
言いながらなんかそういうの
でも飲食は禁止か、
いや飲食は、まあ、飲み物は飲んだけどね、飲食禁止とは書かれてないけど、まあ普通食べないでしょ、
そ
すんごい綺麗な市議会下にもゴミ一つ落ちてないんですよ、めちゃくちゃ綺麗で香りもいいんですよ、
うん、
匂いもあんだけ人が集まるのに人臭くないし、
うん、
なんか空調いいんだろうなとか思うそういった話をこうしていって、それを仲間とかね、いろんな人たちとこう話しながらさ、
うん、
いやあの俺何々党は好きじゃないけどさっきのは面白かったねとか、
あれは
いいねとかさ、うん、あ市もあこういうとこやってんだねみたいな、うん、後でこういうのを話ししに行った方がいいんじゃないとか、
うん、
なんかこんなカジュアルな感じでさ、
はいはい、
なんか楽しみたいよねって思いましたね、うん、それをさ別にみんな32万人みんな楽しまなくてもいいんだけど、
うん、
まあ、0.0001% ぐらいは、
うん、
いいんじゃないそういう人がいても0.001% もいないんやで、
ね、
市議会にいないんだ
2人ん、
いやだから記者が2人入れ替わりで1人みたいな感じで、うん、僕はずっと5時間座って見てたわけだけど、うん、人が動いていくの見たけど、
はいはい、
一般の人なんかおらんかったで、
う
ん、全然いないので中村圭介さん曰くその一般の方も面白いよと、
一般
質問の方も面白いよと、今日はその代表者のま
あ、
それぞれの責任とかいろんなのがあるからすごい緊張感の中でやってますと、だから一般の方はもうちょっと気楽で面白いっていうかもっといいですよみたいな感じ、あそうなんだって、その時は人多いんですかって聞いたら、人はいつもあんまいないですよみたいな、記者さんもいない時全くゼロの時もありますと、 リモートで見れるようになったのは素晴らしいことだけれど、うん、映像で配信もされていますし、うんうんうん、あのアーカイブもきちんとされているんだけど、うん、なんか休憩とかになった時とか、うん、映像に残ってなかったり見えないところになる、うん、でもあそこにいたら分かるから、
ああ
の 楽しいよ、
カメラのフレームの外側ね、
そうそうそうそう、うん、もう休憩にする時の感じとかもめっちゃ面白いから、うん、休憩、うん、あそのまま休憩行ったりとか、あれはいいですね、やっぱライブで見るべきですね、うんうん、DVD になるといろいろディレクターズカットされてるみたいなイメージ的には、うん、生で見た方がいいですよ、
行ったものとお得、
うん、ジャンプとか漫画もそうですよ、うん、週刊誌で出てるときは、うん、リアルタイムで読んでる人は読むけど、うん、単行本になると修正されてますから、うん、
はいはい、
あれが無修正、うん、ちゃんとそのまま撮って出し、それが見れるのがやっぱライブ、
はい、
あの空気感が分かるっていうのはねいいと思いますね。自転車の店太郎さん、市民が見てるっていうのは議員にプレッシャー与えられるよね、見てるぞっていうのはやっぱり、議員だけじゃなくて行政側にもじゃないかな、
うん、
どちらにもやっぱちゃんと市民が見てるよっていうのは、そういうことだと思うね、
うん、
ただね、でもそうだよね、そういう人が 0.001% はいてもいいんじゃないと思うんだよね、市議会を見に行く人、
うん、
だって日がなずっと遊んでる人とかいるじゃんこの人いつも暇そうだなみたいな人とかさ、うん、おじさんとかで、政治おじさんとかさ、
ずっとそこら辺で座ってるおじさんとかいるもん、
いやいや、違う、それはまた別なんだけど、まあまあまあ、政治おじさんがいるじゃん、
あ、政治おじさん、
政治おじさん、はい、僕がなんか喋ると、はい、いやいや奈良君違うよ、政治ってのはねって僕がラジオ終わった後に必ず言ってくる、うん、政治おじさんが一定数いるんだけど、
うん、
こういうこともっと言えとか、うん、っていう、あの人たち行けばいいじゃん市議会にとあそこで見たらいいやん、
一応ヤジ禁止でしょ、
ヤジが禁止だけど、うん、ヤジも飛んでましたよ、やっぱ議員のヤジっていうのもありますよ、うんうんうん、ただヤジがね、ヤジも考えもんだなって思ったの、ヤジありとなしどっちだと思う、ヤジありかなしか、
俺はなしがいいな、
あ、本当、
あ、っていうか野球とかでもさ、うん、なんか普通に応援とか、うん、あれとかだったらいいけど、なんかヘイピッチャービビってるなみたいなのは嫌だのよ、
うん、じゃあバスケのフリースローの時のブーイングは、
あれは様式日、
まあ様式日なんだよ、だから議会のヤジも
そうか、
わかる、議会のヤジは僕は様式日だと思うわけ、議会のヤジで様式日じゃないやつ、
うん、
もうなんか止めちゃうぐらいのやつあるじゃん、
はいはい、
質問してる時とか、うん、答えてる時とかの、うん、止めちゃうぐらいのやつは、まあ、様式日の時もあるよねって、まあ、TPO かな、まあ、なんていうかその時と場合によるかな、
うん、
でも僕は必ずしもなしじゃないとは思った、見てて、
あ、
うん、これ分かんないもんだって、
うん、
それぞれがどう思ってるかって、
うん、
感情をむき出しにするっていうのは損じゃないかなと思うんだよね、でもね、基本的に、
あ、はいはいはい、
ポーカーフェイスの方が強いじゃん、
うん、
でもポーカーフェイスとかステルスみたいなやつって、
うん、
どんなゲームとかでもそうだけど嫌われるでしょ、
うん、
何考えてるのか分かんない発言しない人って、
うん、
例えば、人狼ゲームとかさ、なんかこうテーブルトークで喋りながらやるやつで、
うん、
沈黙貫いてるやつとか、
あ、
まあ遊ぶ気あんのかってなるでしょ、
うん、
議会においてもやっぱ弁論議論をする場で、
うん、
それは議論がちゃんと守らなければならないんだけど、
うん、
やっぱあの場で見てるとね、このはぁみたいなとか頭抱える人とか、
あ、はい、
見えないよ映像では、 あそこでは見れるんだよ、
うん、
あ、それ嫌なんだって、あそれがその人にとっては嫌なことなんだって、で、全然自分と関係ない党のことが言った言葉を、
うん、
その野党の人が与党の言ったことを、うん、いいこと言うなって言ってたんだよ、ぼやっと。俺それ見て感動したんだよね、
はいはいはい、
いや映像とかテレビとかだけだと、その党って大体仲悪いっていうか、
うん、
仲悪くはないけどその思想が違うから、
うん、
でも相手のところも認めてますよっていうところはなかなか見れないじゃん、
うん、
俺市議会で昨日見たんだからね、それはいいって、
うん、
それはいいことだって言ってた、うん、ぼやっと。あれは残んない映像に、
う
ん映像にも残らんし、あれを知ってるのは
残った党の偉い人に怒られる
市役その市役所の、
うん、
その市議会に行ったその人たちだけなのよ、
はいはい、
知ってるのが、
うん、
だからやっぱ映像も記事もアーカイブもっていろいろ残ってるけども、
うん、
生で見る意義っていうのは僕らの実生活につながることだから、
うん、
市議会を見に行くっていうのはね、いや大事なことだなっていうか、そんな真面目な意味じゃないんだ、
うん、
楽しかったんだよ、とにかく、
うん、
面白かった、あっという間だったね、 全然疲れなかった。
5時間
俺もう人の話聞いてて、
うん、
で答弁はね、
うん、
あの行政側の返事、
うん、
例えば、辺野古のことどうするんだとか、
うん、
能登半島の支援したのかとか、
うん、
この那覇市のあのこの中にこうオスプレイがこう来た時のみたいなやつが来た時の答弁とか、
うん、
あの市議によっては前の市議その前の市議が言ってたことと同じ質問が来たりとかするわけ。
ああはいはい、まあ、用意してたのが
またこの質問だ
って かぶったり
そうそうそうしょうがないそれは、
うん、
会派一緒だったら分けるけど、
うん、
党が違うんだから、
うん、
党としてそれが気になってるってことは言わなきゃいけないから、
うん、
そしたら行政はもう全く同じことを全く同じ返答で言うわけ、
うん、
その文章を読み上げるわけ。
もうイライラしてない。
いやしてないしてない、
淡々と。
もうそういうものなんだ、
うん
うん、こういう流れ、
はい、
うん、そこでいちいちさっきと同じ答弁じゃないかって
以下同文みたいな。
それはそうでしょって、だってそうなんだから、
うん、
だからそうはならない。だからそういう秩序がちゃんとあって、
はいはい、
そういう時はちょっと眠くなっちゃうけど、
うん、
これ絶対あの答えで帰ってくるじゃんって分かっちゃったから、そしたら案の定帰ってくるからさそしてもうみんな、
うん、
もうそうだねみたいな感じでなってると。だからそれがね、あの、まあ、今回代表質問っていう僕には一般と代表の違いはさっぱり分からなかった、まだ分かんないんですけど、
うん、
あ、その現場の中ではね、
うん、
あの動画では分かるけど現場ではどんな雰囲気かっていうのはまだ分からないんだけど、
うん、
少なくとも、まあ、代表でも、すごくその雰囲気、あの議会の感じは良かった、
うん、
ひりついてたらしいですね、
うん、
とあるあの議員さんが言ってたんですけど、ここもう数十年で一番荒れてるのが今日ですって言ってました、
うん、あ、じゃあいい日に行ったね。
あ、そんなに荒れてんのって思って、
うん、
いやでもそんなに一番荒れてたのは久高議長が何かあった時じゃないかっていう最近で言うと、
うん、
だからまあでもそうなのかな。でもとにかく荒れてたのは荒れてたらしいですね、
うん、熱があったんか、
大変な時だったっていう、うん、いやいやその不祥事系のやつが今日新聞にもなってたのかな、
はいはい、
なってるらしいので、
うん、
そういうのもあるんですけれども、まあでももう本当に市議会いいですよと、
うん、
コメント読んでいきたいと思います。最初から読もうね。カンパさんこんにちは。
こんにちは。
自転車の店タオさん、レン君セバさん、こんにちは。
こんにちは。
タケシーさんこんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自転車の店タオさん、居眠り議員はいた？居眠り議員は僕が見た感じではいなかったですよ。ただあの席に座らず立つ人が多かったね。
あ、
うん、結構出入りするなと思ったわけ。僕がずっと座ってるじゃん。
はいはい。
一回僕席立ったのは休憩以外だったら一回だけ、
うん、
あのトイレ我慢できなくなって、
うんうんうん、
その時に行ったの。でもトイレの我慢できなくなって外出ても一応スピーカーから音聞こえるから安心して追いかけはられはしたんだけど、
はいはい、
で戻ってきて、でも本当にいないのはもうずっといないね。一回離席してどこ行ってんのぐらいずっと、ね、
あ、いいんだ。ずっと聞いてるわけじゃない、いなきゃいけないわけじゃないんか。
いやそれだってほら新聞とかでも、
うん、
欠席とか、
はいはい、
そこで一回退席し退出したとか、
はいはい、
退出状態なんだよね、
うん、
その時に退出してて別に何かその決めるわけでもないし、
うん、
投票するわけでもないし決議取るわけでもない、だから その場にいなかったってだけで、
うん、
離席して、まあ、トイレ行ってんのかお茶飲んでんのか分かんないけど、
うん、
席を外れる人は結構いる、
うん、
眠るぐらいだったら席外すぐらいのがいいんじゃないの、分かんないけど、うん、で逆に、ね、席外すぐらいだったら眠ってでもそこにいるっていうのは褒めるに値するのかな分かんないけど、
ね、
まあ、離席
どっちの方、うん、
どこ行ってんのかなあれ。俺僕は詳しく分かんないですけど、まあ、会派室っていうのがあったからいろんなその後ろに、ね、部屋があって、
はいはいはい、
そこで打ち合わせしてるかもしれない。
なるほど、
さっきあれが出たから今度こういう質問しようかとかなんとかってやるのかもしれないし、
はいはい、
だからそんな雰囲気で結構席を立つ人はいたね。で僕が知ってる人で もう3人4人ぐらいは立ってて、
うん、
だからそう知ってるからね、あの人いつ来るんだろうなと思って、うん、あとの方でだいぶゆっくりしてきたみたいな、
うん、
でまたいなくなったっていう感じ、うん、別に何とも思わなかったね、
うん、
うん、だって長すぎるからね、
うん、まあね6時間、
うんうん、全く関係ないとかはないと思うけど別に
社長が行ってから5時間でしょ、あれが議会が始まって何時、結局何時間、
10時から始まってるんでしょ。
あ、もうやばいね
だから8時間はやってるわけよ。
ああ、うん、
まあ、休憩も挟みますよ、
うん、
だからそんな感じでやってると、コメント言いますね。カンパツさん、いよいよ出馬の準備ですね。出馬って僕まだ馬乗ったことないんですよねそもそも馬に乗ったことがなくて、まあ、いつか乗ってみたいなって思いますけどね、馬に。
あ、
うん、馬に乗ってみたい。
含みかな、
馬だよ馬に乗ってみたくないですか。
馬に乗ってみたいね。
乗ったことある？
ないないない。
馬乗ってみたいですよね。なんかこんなにさ、僕ら三国志の話とかさ、馬好きじゃんみんな、
うん、関戸は
そうそうそう、なのに馬乗ったことないんだからね。
馬ね、
うん、馬乗ってみたいですよ。自転車の店倒さん、傍聴者が増えればいいんだけど、平日の昼間じゃなかったら、あ、平日の昼間じゃなかなか行けないよね。そう、行、うん、けないのが当然だと思うんですよ、
うんうん、
僕だって8時間ずっと毎日行ったら会社潰れますからねいつか行こうと思ってやっと行けたわけですから、
うん、
傍聴者が増えればいいんだけど、平日の昼間じゃなかなか行けないのも分かるんだけど、
うん、
平日の昼間行けるぜは 0.0001% ぐらいいるんじゃない、
うん、
いるでしょ絶対、うん、でも多分市役所は把握してるんだかもね。
ああ、はい、
数人単位で把握してたから、うん、
まあ、社長業で仕事任せきれる人か、ね、何もしてない人か、
うん、いやもうあるいはその仕事してる人でしょ。
ああ
の議会関係と
か、はいはいはい、
あとは、うん、あとその団体とか、
うん、
今日は子ども食堂の何々の議案が上がるから、
うん、
それは子ども食堂の人たちみんなで行こうよとか、
うん、
とはなってもいいんじゃない。例えば、うん、その部活関係のこととかさ、
うん、
なんか自分に関わることぐらいはその自分の関わる団体は堂々と言ってもいいんじゃない、
うんうんうん、
だからと思うね。今日はなかったのかもねそういうのは、
うん、
今回は今日はというか昨日か。あきたかた市の YouTube はめっちゃ面白いってよく言われてて、僕はよくショート動画に出てくるんですよね勝手にね。
あ
っちのはひどいですよね。なんか居眠り議員のあれは本当にひどいですね、
うん、
議長も僕は見ててあれ、そんな議長いるっていうような、うん、なんか偏った議長で、
うん、
で石丸市長も石丸市長ですごい過激というか、
うん、
まあ、でも言ってることは筋が通ってて間違いはない、
うん、
政治っていう場面ではこういう人がいいんじゃないって思う僕、
うん、
緩いとかいうよりはしっかりやってほしいから、
うんうんうん、
でそういうのも見たことあるけど、那覇市はでも那覇市良かったなと思うね。市長とかもなんか言われて謝るところ謝ってましたよ。
あ、
自分がそこはちょっと気抜いてるところがあったって、気が抜けてるところがあったって一つあったんだけど、その話が、
うん、
ぜひそれ映像見てほしいんだけど、うん、謝るんだって思った、
うん、
謝れる人は僕立派な人だと思う、
うん、
どんな時でも自分が恥かいて、
うん、
間違った時は恥ずかしくても恥かいても謝れるっていうのはすごい幸せな幸いなことだと思います。キャベジンさん、こんにちは。群馬県は今朝から強風ですわ。群馬県強風なんだ今日は。何だろう、春一番かな。まだ沖縄で吹いてないですか、ね、うん、群馬県、
群馬、
風邪ひかないでね、
う
ん、長谷川淳さん、最近行ってないなって、小法廷ぐらいだよね。そう、法廷ぐらいのスペースで、まあ、席数はそんなにないなって感じですね。自転車の店タオさん、社長は有名人。有名人っていう自覚やそういう自負はなかったけど、まあ、その市議会においては、
うん、
こんなにも多くの市議の方々がラジオに関わってくれてたんだなって、
うん、
FM 那覇っていうのが 5,6 年前、僕ら経営受け継いでから、
うん、
最初あんなに人もいなくてもう潰れかけのラジオ局だったのが、こんなに市に密着して行政と、まあ、市議の方々ともそうだけど、うん、いろんな方々とこうやって密着して復活できたんだなって、
うんうん、
ちゃんと地域のラジオ局になれたのかなって、
うん、
昨日なんかつくづく思ったね、
うん、
本当に大変な時期から、我々助かったんだなって、
うん、
それを実感したというか、あ、こんなにいたんだっけって。だからなんかそれがしみじみ思ってたね、
はい、
よかったねって。ただのホームレスがですよ路上で寝てたホームレスがあんなに市議に挨拶される人になりますか、
うん、
もう本当なんかありがたいよなって、感謝だよなって思いますね、
うんうんうん。
長谷川淳さん、見に来る人が少ないから結構気にしてるよ議員の方々。まあでも誰も来なかったらもう気にするのかね、うん、行政は何すればいいんだろうねあれねみんなに見に来てもらうには夜やるとか。
あ、
大変だよ夜やる
の。演出みんな BGM で登場して、
演出は十分だって、めっちゃ良かったよ。
喋るときのタイムクロックがあるときは名店してるんか、うん、
ヤジもね飛ばしまくってね。
あ、
長谷川淳さん、飲食禁止、禁止です、飲食禁止だそうです。さあ、というわけで時刻は、12時半を迎えようとしております。今日は駆け足沖縄のゲストがおります。ちょっと CM の方をお流しますので少々お待ちください。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、 明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同
募金。災害 NGO ゆいは現在能登半島地震被災地支援活動を現地で行っています。皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は一般社団法人子どもフードバンク KFB からお二人、砂川和美さんと、中曽根匠さんに今日は来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
代表が砂川和美さんということで、はい、一般社団法人子どもフードバンク KFB ということなんですけども、普段どのような活動をなされているんでしょうか。
はい、私たちの活動は子どもたちの下校時、学校帰りですね、うん、無料学童のスタイルで勉強を教えたり、はい、そしてまた夜は一部二部と分かれて、うん、6時以降から夜の活動もありまして、はい、でその時には一緒に食事をして、寄り添い、また勉強の学びもやっています。
そうなんですね。
お家のような感じでですね、はい、学校帰りお家に帰るようなアットホームな雰囲気でこの活動を続けさせていただいてます、
うん、本当にもう気軽に来て過ごしていいよっていうような感じで、お家に帰るみたいに、
はい、
過ごせる場所なんですね。食事も提供していて、学びもということで、はい、すみません、週どれぐらい活動されてるんですか。
今年からは週4回になります。
あ、すごい、週4で活動されてるんですね、
はい、
場所はどちらの方で。
場所が沖縄市照屋、
はい、
ちょうど銀天街、昔のね、
はい、
今はもうシャッター通りになってるんですけど、はいはい、そこの後ろの通り、うんうん、夜風にアイスの隣になります。
あ、夜風にアイスも最近、はい、新聞で話題になった銀天街の裏っていうことで、
はい、そうなんですよ。
あっちはなんだっけ、最近って言っても去年か、うん、キングヌーさんの、うん、プロモーションビデオで使われて、そのキングヌーのプロモーションビデオの中には子供たちがいっぱい出てくるわけですね、はい、実際にもあんな感じですかっていう。PV は相当なんか女の子と男の子が戦争するみたいな、喧嘩するみたいな感じのやつなんですけども、あれはイメージですね。あれが銀天街で、はい、すぐ近くにあるのが一般社団おじ子どもフードバンク、
はい、お隣なんです。
もう隣ですね。
はい、
もうそこ、もう本当にあっちやっぱシャッター街に今なってると。すごいいい場所ですよね、雰囲気はっていうか、うん、撮影にも使われるぐらいなので、うん、まあシャッターなのでね、本当はもっと活発であってほしいとは思いつつも、食事も提供されてるってことで、普段どんな食事を出されてるんですか。
普段は、そうですね、ボランティアさん、夕食作ってきてくれて、
はい、
もうその時その時でもうカレーライスももちろんありますし、もう最近だとミネストローネとか作ってくれたりとかも、
ね、野菜いっぱいのね、
野菜たくさんだ、
うん、肉じゃがとかね。
あ、そうですね、いろいろと凝ったものを作ってくれて、
家庭的なものですよね。
そうですね、子供たちも結構大好きなのでみんな喜んでますね、う
ん、ボランティアさんが結構料理できる方がいて、はい、そういうような感じなんですね。 まあ、料理って大変じゃないですか、結構作るってだけでも、簡単に食事出して配るってそんな簡単なわけじゃないですからね、うん、料理してくれる方々がいるとか、ましてや栄養のこともちゃんと野菜とか入れてくれるっていうのはいいですよね、はい、うん、勉強も教えておられるというわけなんですけども、
あ、そうですね、勉強も教えてますね、
はい、たくみさんがすごい頑張ってくれてます
本当に、
はい、教えてます、ティーチャー、
グレートティーチャー、はい、たくみさんですね、
はい、ありがとうございます
どんな子どもたちは何人ぐらい来られるんですか。
そうですね、週に30弱ぐらいは、
はいはい、でその30弱の子どもたちに、はい、高見さん一人で教えてるんですか。
全員ってわけではないんですけど、はい、一部の子たちに教えてますね、
う
ん、
あ、う
ん、
あ、そっかそっか、勉強したいっていう子もいれば、はい、ね、他のことしたいってこともいるし、本当にアットホームな場所ですもんね、
はい、
答えられない問題とかあります。
バリバリあります、バリバリあります。
難しいですよ、6年生ぐらいからだいぶ、
うん、そうなんですよ、だから僕も教えてもらってる感じで
コミュニケーションですね、まあ、素晴らしい、はい、そんな一般社団法人子どもフードバンク KFB なんですけども、KFB って そもそもどういう意味ですか。
あ、もうこれ略です、子どもの K とフードバンク。
そういうことか、ね、じゃあ、はい、本来は一般社団法人 KFB とかって言われてるわけですか。あ、元から入ってるんですね KFB って。
はい、
あ、なるほどなるほど、子どもフードバンク KFB は子どもフードバンクのそのままの意味なんですね。
そうですね、子どもフードバンクで愛を与えるっていう目的でですね、はい、食べ物だけでは子どもは育たないのでね、うん、愛を伝えるための活動っていうことをテーマにしています。
素晴らしいですね。この活動どれぐらい、いつから始まったんですか。
はい、ですね、15年からですね。
2015年。
そうです、2015年から始まって今年の5月では10年になるんですよ。
わあ、すごい。
はい、もう本当に不思議に不思議に、うん、全て寄付で賄われてここまで の活動ができています。なので地域県内外外国からも本当に、はい、支えていただいてですね、うん、多くの方々の支えがあってこの活動は運営が続いています。本当に今後もですね、このような場所に招いていただいて、うん、お伝えできることは本当に感謝です。
あ、いや、こちらこそ、はい、嬉しいです、うん、沖縄市から来てもらってますから ね、うん、遠いですから、ね、忙しいですからね、週4でやっておられる方をこんなとこまで連れてきてるので、はい、本当にこちらが感謝してるんですけど、もう10年ということなんですが、その10年前始まったきっかけというか、どのようにしてやろうっていうこの始まったんですか。
私はもともとですね、子育てをしながら何かできないか地域のためにと思っていた時に、うん、エイサーとか教える自治会の働きがありますよね、はい、よく、はいはい、そこでですね、タンバリンのダンスを地域の子どもたちに教えるという活動をしてたんですね。それが 3,4 年ぐらいした時に、娘が高校受験になったので中学3年の時にちょっと休もうねって休んでいたんですよ、はい、その時にも子どもたちは30人ぐらい集まってきて、楽しく老人ホームとか病院に慰問活動でダンスを披露するっていうことをやってたんですね、
はいはい、
でそれを一旦休んでいた時にですね、いつまた再開するのって地域の子どもたちにせがまれていた中ですね、うん、沖縄タイムス の小さな新聞記事をうちの主人が見つけて、これ見てごらんって書かれてた言葉がもうすごい衝撃だったんですよ、うん、給食一食に頼る子ども急増中っていう言葉がですね、うんうん、もう約10年前に新聞記事に載ったんですよ、うん、それで私はえって思って、食事が食べられない子どもにはまだ会ったことがないって思ってですね、地域の子どもたちと関わってきたので、うん、それでリサーチをして、学校の前のこのボランティア活動、黄色い旗のね、おじさんおばさんたちとかに聞いてみたり、本当に食べられない子どもっているんですかって、で自治会を3カ所回ったんですよ、うん、そしたら実際は食べられない子が本当にいるということで、うん、ボランティアでおにぎりを渡したりとか、うん、いろんなことしたんですけど、ボランティアなので立ち消えになっているんですよって、うんうん、だから砂川さんがもしこの活動をするなら私たちも応援しますよって言っていただいて、で私はもうダンスを教えるよりも食事をという気持ちでですね、新聞に投稿し始めた、うん、それがきっかけでですね、なんかその1年後 ぐらいにはブームになっていったんですよ、うん、子どもの貧困という言葉が新聞記事にどんどん取り上げられるようになって、
その頃ですよね、
はい、であの国がこの手の届かない子どもたちに本当に支援をするということが始まったのではないかなと思います、
うん、はあ、はい、本当にあの時期ですよね、あのまだ全然調査もされてなくて、うんうん、はい、ようやく、うん、あの県がっていうか、まあ、その調査結果が出たって頃には、うん、はい、もうひどい事実が新聞に大きく子どもの、はい、あの貧困が分かって、うん、それでうわってなった人たちはたくさんいたんですけど、本当その前から本当に、うん、その分かる人はやっぱ分かってたんだよね、うん、あのこんだけ深刻なことが起きているって、うん、その頃に、立ち上げられたわけですね、
そうですね、
で本当にその地域の方々も協力するよと、はい、すごいのはだから寄付金で賄っているということですよね、うん、補助金を頼らずというか、補助金もまあいくらかあの今もちろん出てるんですけれども、そこら辺に頼らず地域の力でやりくりされていて、それでまたすごいのが10年続いているということなんですね、うん、10年続いていてあの見えてきた課題とか、もっとこれみんなに知ってほしいなとか、まあ、10年あったらこの辺は解決してきたなとか、新たに見えてきた課題だとかいろんなのが見えてきたと思うんですけど、はい、その辺の方ちょっとお聞かせ願いますか。
そうですね、私たちの活動は両輪で2つ、シングルマザーの物資サポートと、はい、そしてこの子どもの居場所、うん、無料学童の2つの両輪で走ってきたんですけども、本当に地域 の、 あの社会福祉協議会とか、はい、あと最近ではねファミリーマートさんとか、ね、あ、そうですね、あのバックアップしていただいて物資の提供を、うん、あるんですけど、ただもうコロナ後から非常に家庭不和が目立ってきて、うん、支援が必要な子どもたちが増えてきて、
はい、
で本当に深刻になっていってるんですね、内容が、うんうんうん、なのであのもっと寄り添いが必要ですし、うん、もっとあの子どもたちのこの人生を変える働きにシフトしていきたいなっていうふうに思っています、うん、なので今本当に私たちが課題としているのはスタッフが今3人なんですけど、はい、もっとスタッフが必要なんですね、うんうんうん、寄り添うスタッフ、一緒に遊んでくれる男性のスタッフですね、うん、今たくみさんがすごい頑張ってくれてるんですけど
すごいですね、
はい、あの小さな子供もいますので、はい、5歳6歳かな、うん、6歳から小さい子は、うん、あのそうですね、上はもう以前から来ている1期生の子たちが19歳になっているんですね、
はい、
なので、はい、ボランティアの方で入ってくれたりもしているんですけども、うんうん、はい、その子たちも含めるともう40人くらいの子たちを見ているんですね、すごいな、うんうん、なのでどうしてももうあの人が足りない、
うん、
ですけどやっぱりボランティアではあの続かないということが現状なので、
はい、
運営費が必要になってきています。
そうですね、
はい、なのでね、はい、本当に今の課題はスタッフが本当に必要で、うん、現場に立ってくれる、
はい、
愛を注いでくれる、うん、あの人が、はい、人材が必要ということが今の大きな課題ですね。
ありがとうございます。そうですよね、あの人が必要だけど今、うん、愛をっていうふうに話したんですけど、うん、雇って人を用意してもそこら辺の理解や愛がなかったら、うん、当然うまくいかないわけで、うん、だからそういった人たち本当にそこに理解がある人たち、うん、ぜひともということでございます。先ほどの話とつながるかもしれないんですが、まあ、今の夢とか目標、はい、こうしていきたいということをちょっとお話聞かせてもらいましょう、ますでしょうか。
そうですね、私たちは本当に子どもの人生を変える活動をしたいというふうに、
うん、
愛をテーマにしていますので、はい、また今までですね、見てきた子どもたちの中からもう大体家庭不和の子、もちろん一般家庭の子どもたちも来ていますが、うん、家庭不安の子たちにすごく私たちは寄り添っているんですけども、はい、うん、その中でも大体そうですね、小学校高学年ぐらいから、うん、この家庭不安の中で傷を受けている子どもたちは、
はい、
非行に走る傾向が多くあるんですね、うん、
はい、
でそんな中で、とても心配な子どもたちのためのこうクラスを去年から、
うん、
オープンしまして、
はい、
そして何ヶ月か半年ぐらいですかね、経ってますよね。
そうですね、それぐらいですね、
うん、
この人生の嵐、中学になると人生の嵐に会うよって、
はい、
言ってるんですけど、その嵐に会う前に、
うん、
こういうことこういうことを あなたはどう思うっていうそういうお話ですね、これをやっちゃダメあれをやっちゃダメって言ってもねどうしてもやるんですよ、ね、なのであの自分で考えて自分で選べる子供を本当に、はい、育成できたらっていうふうに思っていまして、うん、で本当にそういった不良の行為が見られる子どもたちがどんどん増えるんですけど中学に上がると、
はい、
その前にいろいろお話をしていたらその中でももう不良になることをやめて、うん、学級長になったり、うん、そして高校に行く夢を描くようになったりと、
はい、
本当に変えられる子どもたちも中に出てきているので、うん、本当にやってきてよかったなってそういう子たちを見ると思います。ますますねそのような子どもたちが増えていければと思っています、う
ん、中学校の嵐思春期の時とか、
うん、
僕もそんなに育ちが良くなかったので、うん、非行に走るというか、うん、まあ、悪いことたくさんしたんですけれどもその時僕の中学校の時はめちゃくちゃあの教会の牧師さんが、うん、中学校の中に入ってきて聖書を配ったりとか勝手に配ったわけじゃないよ中に入ってきて中に、はい、無理やり入って聖書配ったわけじゃない、うん、ちゃんと学校と提携して、うん、でその心の授業ってやつなんですね、
うん、
その時に聞いた言葉でその、まあ、自分のことより人のことと、で敵はいないんだよということを教えてもらった時に、うん、その時さっぱりわからなかったんだけどありのままでいいんだよって話もされていて、うん、まあ、だからありのままでいいって言うんだったらじゃあ僕悪いことしててもいいのかなとかって思った時もあったんだけれども、うん、なんか悪いことする気力っていうかそういう気持ちにならなくなっていったんだよね、
うん、
で なんでかなって大人になってから振り返ると、まあ、悪いことも含めていろいろ試したい時期ではあったんだけど、うんうん、それらを試すことよりももっといいこといい価値のものがあるよっていうのをなんか教わったなって気がしててその頃にね、
うん、
だからなんかああいうことなのかなって今話聞いてて思ってやっぱ中学とかそういうところの大事な時いろいろ知っていっていろいろやりたくなってくる時期の時にやっぱその導いてくれる人っていうのはとても大事だよなって思ったりします。それがそのもしそういう居場所でされているんだったら素晴らしいことだなって、うん、学校で教えられることにもやっぱり限界はあるしね、
うんうん、
なんか気持ちが分かるような気がしました、
うん、
最後にですね、はい、ちょっとお時間がもう少しなので、うん、聞きたいんですけど今このラジオ番組聞いていて、はい、ああそうなんだ子ども風俗バンク KFB っていう活動があるんだ沖縄市にあるんだっていうのを聞いてなんか自分も力になりたいなっていう人がいたら人でも物でもお金でも何でもいいので、
はい、
何が今必要で、まあ、先ほども聞いたんですけどもね、
はい、
どんなものを募集しているかっていうのをぜひ教えていただければと思います。
はい、
はい、あじゃあ匠さんから。
あ、はいはい、今はですね僕たちが去年の6月から沖縄市のふるさと納税と始めまして、
はい、
で子どもたちの支援を募っています、
はい、
で今あそうですねこの出てるやつですね、
はい、ラジオでは見えないと思うんですけども配信では今映しております。
あそうですねチラシもあるんですけど、はい、でそこの方で、ふるさと納税の方も始めさせてもらって簡単に説明すると納税、ふるさと納税っていうのは応援したい自治体に寄付ができる制度のことですね。でもうちょっとだけ話すると、控除限度額5万円の人が、自治体に5万円もしふるさと納税寄付ですねすると実質2000円の負担で地域を応援できますっていうものになっています。で、興味のある方はふるさとチョイスとか、その他ふるさと納税サイトの方に、入っていただいて子どもフードバンクで検索していただくと、僕たちのこのページが出てくるかと思います。
ありがとうございます。はい、あ、どうぞ続けて。
あと今裏面配信の方では出てるんですけど裏面の方で、LINE 追加の方をしていただいて、またそこの方のホームページの方から飛んでいただくと、月500円からですね活動 の寄付応援ですねすることができますっていうのもあるのでそちらの方も募集させてもらってます。であとは今、うん、これちょっと見えるかな、
はい、持ち上げれば、はい、
見えますか、
はい、
これですね多分沖縄市では見たことある方とかもいたりしますかね。これとかちょっと小さいサイズのもあったりするんですけど募金箱の方を設置させていただける企業さんとかお店を、うん、今募集もさせてもらってます。で、大きい場所だと今
ドンキホーテ、
あ、そうですね、ドンキホーテさんとかも、うん、協力していただいててかなりいろんな場所で置かせてもらってます。なのでもしこの配信を見られてうちも置いていいよっていう場所があればぜひ子どもフードバンクまで連絡していただけたらなと思います。
ありがとうございます。 特別すごいなと思ったのがやっぱふるさと納税を利用した寄付制度というか、まあ、実質寄付、はい、そういった仕組みっていうのは聞いたことがないんですけど、はい、他にやってるところありますか。
沖縄市ではもううちが初めてということだったの で、
ね、はい、ふるさと納税を使ってっていうのはこれすごい先駆的な、取り組みだと思われていて、うん、すごい事例だと思います、うんうん、これが他にはないところというか、うんうん、これ見習ってどんどんいろんなところでやればいいのにって、
う
ん
う
ん、
そうですよね、ですね、
まあ、その地域のものを買うっていうのも応援の意味ではいいんですけれども、うん、ふるさと納税ってそもそも自分たちの地域を応援しようっていう、うん、ふるさと応援しようっていう気持ちもあると思うので、うんうん、もしだから僕出身秋田なんですけど、はい、秋田がそういうふうに困ってるって聞いたら県外からでも絶対それに別に米なんか普通に買ってるんで、うん、そこに入れようって思うし、うん、こういうのがもっともっと広まっていったらいいですよね。
そうですね、
本当にいい取り組みの紹介だったと思います。でやっぱりお金なので基本的なところで、うん、ぜひともその寄付先あとで架橋沖縄でも口座番号など、掲載していきたいと思いますので、はい、検索してみてください。もちろん一般社団法人子どもフードバンク KFB のページを見ていただいてもありますよね。
あります、
はい、そちらの方を見ていただいてもできますから、ぜひとも検索してみてください。ありがとうございます。今日は、最後にですね実際の皆さんに伝えたいことがあれば一言ずつぜひお願いします。はい、どちらも喋ってもらって大丈夫です。
すみません、ちょっともう初めてなのでかなり緊張してるんです。
初めて全然初めてに思えなかったです。
言葉が全然出てこなくて。
ああ、そうだ
った。まあそうですね、今僕がもう小さい頃とかは特にそうですけども、こういったこのご飯が食べられる場所とかそういうサポートしてくれるっていう場所自体がなかったので、うん、今こういった活動が増えてきてるっていうことに関してはかなり嬉しいことなんですけど、うん、どうしてもどこの団体も人手不足であったり運営資金であったり物資が今もう物価も上がってる状況なので、うん、はい、そこは困っているっていう場所がもう正直なところなので、うん、もう皆さん一人一人もう一人の力はまあ少ないというかちっちゃいかもしれないんですけど、皆さん一丸になって、はい、協力していただければ必ずもういい方向に行くかと思うので、うん、ぜひもう近くの僕たちの場所じゃなくても、近くのですね、うん、こういった活動をしている場所に寄付とかそういった、うん、まあ、何でもいいので手伝いができたりとかしていただけたらなっていうのが思います、
うん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
なんだろう、本当は時間が足りないからなんですけど、今いろんな方ゲストに招くんですが、たくみさんみたいに若い人ってなかなか来ないのでなんで関わってるのかってもっと本当はじっくり聞きたいんですよね。でも今日はちょっと本当時間がなくて気になってるんですけど続きまして須永さんお願いします。
はい、私たちの活動はですね、食だけではなくて、うん、愛を伝えたい、うん、自分は愛されてるのかなって心配になってる子どもたちに、うん、あなたは素晴らしい存在ということを伝えるのを目標にしています、うん、本当にこの、その愛を伝える愛を受け取ることによって人生は変わっていく、それを目の当たりにしてきていますので、あなたもぜひ子どもたちの人生を変える働きを一緒にしませんかということで、うん、子どもフードバンクから皆さんへ、この声をお届けしたかったです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。長谷川淳さん、愛の伝道師ですかって。そうですね、人はパンのみに生きるにあらずって言いますからね。パンっていうか食べ物だけが本当は解決じゃないんですよね、うん、本当にその愛よっていうことを砂川さんとっても心地の良い声で言ってくださって、うん、ずっと話聞いてたいなって思うぐらいだったんですけど、本当にその通りだよなって思いますね、うん、ご飯だけあげてたらじゃあ解決するのかっていうことじゃなくて、うん、これから人生って長いですからね、子供にとってね、うん、始まりのまだ段階なのにっていうのがありますから、まあ、本当に深いなというふうに思います。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架橋沖縄一般社団法人子どもフードバンク KFB からお二人、砂川和美代表と、中曽根拓実さんに今日は来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
Thank you.
はい、というわけで時刻は12時54分コメントの方ちょっと読み切れなかったのバーッと読んできますね。自転車の店太郎さん、ぜひ番組を、そうですね、あんな綺麗な声の方はがむしろ番組をやってもらった方がいいよねって思いますね。今日僕ちょっと風邪ひいてしまってっていうか、風邪じゃないんだよな、なんか喉を痛めてしまって、ダミ声なんですけれども、そうそうね、あんな美しい、本当綺麗な声だったね。何の仕事をしてたらあんな綺麗な声になるのか。あと匠さんっていう方もね、すごく若くて、まあ、いろんな、いろんな思いがあってそこにいるんだろうけど、1時間っていうか30分か、足りんわな、そりゃ聞ききれないよって思いますね。長谷川純さん、見守るだけなら那覇から近ければ、見守るだけっていうか、ね、寄付できますので、ぜひとも。クロンダイクさん、先生、人生って何ですか？カテゴリーから来ました、こんにちは。先生、人生って何ですか？って、砂川さんの、砂川代表のね、まあ、1時間ぐらい聞きたいよね、講話をね。
あ、
人生愛とはっていうのをね、うん、
毎週聞きたい、
聞きたい、そう、毎週聞きたいですね本当によかった、ありがとうございます。というわけでもう時刻は12時56分残り30秒ということで、はい、今日は那覇市議会のお話させていただいたんですけれども、ね、ニュースとかもいろいろあったということでちょっと時間もうなくなっちゃって今は喋れないんですけど、まあ、とにかく何が伝えたいかということは、やっぱり人間がちゃんと決めてるんだあそこでと、
はいはい、
人が、血の通った人間たちがそこにいてって、やっぱ映像とか新聞とかね、いろんなので見るのと全然違ったので印象が、ぜひとも市議会行こうよっていうね、みんなで見に、僕も誘ってくれれば行きます。本日のお相手、本日のお相手は私ナラレント、
セバシャンでした。
みんなバイバイ、またね。